伊藤和明の防サイエンス。伊藤和明の防サイエンス。この番組は防災に関心のある方、防災に関わるお仕事についておられる方、そして広く市民の皆さんに自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。こんにちは、正木恵子です。この冬は北日本から北陸にかけてかなりの積雪があって、交通機関や日常生活に支障が出ていますが、このように大雪が降り積もっているところに強い地震が襲うと思いがけない災害が発生します。まさに雪と地震の複合災害になるわけです。しかし近年、雪国での積雪期に大きな地震の起きた例がないため、防災上の盲点になっているのではないでしょうか。今回は雪国での地震対策についてお伝えします。伊藤さん、
はい、
過去にはこの積雪下で地震の起きた例というのはあるんでしょうか。
有名な例はですね、今から57年前ですが、1961年、昭和36年の2月2日の未明にですね、新潟県の長岡市付近を震源としてマグニチュード 5.2 の地震が発生したんですけどね、この地震の震源は大変浅くてですね、局地的な地震だったんですけれども、震源地の周辺が激しい揺れに見舞われて大災害になったんですね。
どのぐらいの震度だったんでしょう。
震度6を記録してですね、大きな被害の出た地域というのは2キロかける3キロ前後のごく狭い範囲に限られていたんですね。で、被災した地域の中心から東へ2キロほど離れていた長岡の市街地でほとんど被害なかった。しかしその激しい揺れに襲われた地域では家屋の全壊220戸、半壊465戸を数えて、しかもね、5人の死者が出たんですね。
はい、マグニチュード 5.2 というとそれほど大きな地震ではありませんね。
う
ん、
そうですよ。23年前に阪神淡路大震災をもたらした兵庫県南部地震、これマグニチュードは 7.3 でした。それと比べるとですね、地震のエネルギー、これ単純に計算するとおよそ1400分の1に過ぎないんです。はい、にもかかわらず大災害となったのは2メートル前後の積雪下で地震が発生したからなんですね。で、直下の地震特有のこう激しい上下動の上に屋根に積もった雪の重みが加わって多くの家屋が倒壊したわけなんですよ。で、またね、特徴的なことは家屋の2階だけが倒壊したっていう点です。一般にね、大地震が起きますと2階建ての家では1階が潰れて2階が残るってこと多いんですよね。はい、阪神の地震でもそうでしたけどね。でもこの長岡のこの時の地震では1階が残って2階の潰れた家が目立ったんですね。
なんでそういうことになるんでしょうか。
これはね、1階部分が周りに厚く積もった雪の壁に支えられちゃう。
はあはあ、
で、そのために倒壊することなくて、その代わりに2階に力が集中した結果だというふうに考えられています。だからまさに雪国特有の震災だったと言えると思うんですね。
そうしますとね、今年のように大雪が降り積もっている中で強い地震が起きるって心配ですね。
そうなんですね。こういう積雪下の地震でまず懸念されるのは家屋の倒壊なんですね。はい、屋根に積もった雪の重みを柱が支えきれなくなって破壊される。で、家そのものが倒壊してしまうというわけなんです。で、雪の質にもよるんですけれども、例えば50センチの積雪がありますと、まあ大体一般的な70平方メートルぐらいの屋根にはおよそ10トンの重量がかかると言われてるんです。だから2メートルも積もっていたら40トンぐらいになるということなんですね。
それから地震によって雪崩が起きることも心配ですよね。
そうですね。山間部を強い地震が襲いますと各所で雪崩が発生して道路が寸断される、山村が孤立化してしまう。で、それとともに 救助救援活動にも支障をきたす恐れがあるわけですね。特にこの山村なんかの場合は過疎化高齢化が進んでいますよね。で、老齢人口が増大しているだけに事態は深刻だと言ってもいい。で、この雪国での地震災害っていうのは本当にね、昭和36年の長岡地震以来忘れられたような災害になってる。まあ言ってみれば防災上の盲点になっていると言ってもいいと思うんです。ですからね、普段からどのような対策を進めておくかが問われていると言えると思うんですね。
はい、雪国ではその地震に備えて普段からどういう対策を進めておくことが大切なんでしょうか。
例えば屋根の雪下ろしをこまめに行っておくということね。それから緊急時の救助救援活動が円滑に進められるように道路の除雪体制を整えておく、はい、ということが大切だと思います。それからまた災害が発生した時に情報の収集とか伝達を迅速に行えるための体制をどのように整えておくか、まあそうやって地域の防災力を高めておくことなどが、まあ、求められていると思います。
雪と地震の複合災害についてお伝えしました。伊藤和明さんでした。